私たちのために祈ってください、私たちのために祈ってくださいという題で、この朝は御言葉を取り継がせていただきます。先ほども祈りの中で触れましたが、昨年9月に始まったヘブル書からのメッセージも、今日で最後となりました。終わりにあたり、今ここで、ね、全部をさらうことっていうのはできませんね。でもいつも定期的に私がすることですが、これまでのメッセージの題大体はこの御言葉から取ってるっていうのがありますね。ですので、それらを挙げることでこの手紙を通してですね、神様が語られていたことをですね、少しでも思い起こすことができれば幸いだなと思っています。前に出ますのでどうぞ見て、ください。神の御子イエス・キリスト、これ一番初めですね。こんなに素晴らしい救い、助けることのおできになる方、主イエスのことを考えなさい。神の安息に入る人々、大胆に恵みの御座に近づこう。成熟を目指して進もう。神がご自分を指して誓われたゆえに。メルキゼデクの位に等しい方、完全に救うことがおできになる方、新しい契約の仲介者である方、生ける神に仕えるものとするため、待ち望んでいる人々の救いのため、罪のための捧げ物はもはや無用。信じて命を保つ者、信仰によって神に近づく者、天の故郷に憧れて受け継がれていく信仰、彼らが約束のものを得なかったのは、忍耐をもって走り続けよう。記憶なければ死を見ることはできない。慎みと恐れとをもって、昨日も今日もいつまでも同じである方、恵みによって。これが、先週ですね。で、最後に今日の私たちのために祈ってくださいが今日のメッセージですが、このヘブル書の著者は、手紙の最後の部分で、この手紙の受け取り人である、直接的な受け取り人であるヘブルの人々に祈りの要請をしていますね。祈りの要請、もう一度18節19節を見ます。私たちのために祈ってください。私たちは正しい良心を持っていると確信しており、何事についても正しく行動しようと願っているからです。またもっと祈ってくださるよう特にお願いします。それだけ私があなた方のところに早く帰れるようになるからです。前後しますけれども、19節では私があなた方のところに早く帰れるようにって、主語がですね、私という単数形で私と記されていますので、手紙の著者がこのヘブルの人たちとの個人的なつながりがあったことがわかりますね。私がそこに帰れるように、あなた方のもとに行けるように。でもその前の18節では私たちのために祈ってください、私たちと言って、この私の背後には複数の兄弟たちがいて、彼らによってこの手紙が書き送られたということができますね。この一人の人がこう書いただけではなくて、この手紙っていうのはこの私たちからあなた方に送られたもの。いずれにしても彼らは、この彼ら、私たちのために祈ってくださいと、こう手紙の受け取り人である人々にこう祈りの要請をするわけですよね。お願いしているわけです。私たちのために祈ってください。で、その理由として、私たちは正しい良心を持っていると確信しており、何事についても正しく行動しようと願っているからですと。まあ、これ原文と英語とかではそのなぜなら的なその説明がありますね。日本語ではそのまま続いているわけですが、そのなぜならという言葉はなしに。でも私たちのために祈ってくださいというのは、なぜならば私たちは正しい良心を持っていると確信しており、何事についても正しく行動しようと願っているからですっていうんです。どうですかね皆さん、 今何回か繰り返しましたけれども、あなたはこの言葉を聞いて、この説明を聞いて、彼らのために、彼らのためのその祈りの必要性を見ますか？私たちのために祈ってくださいというのはこうだからって今言いましたけれども、見ますか？この私たちとは、この後の方で、今日は、後の挨拶の方はほとんど触れないんですが、後にテモテが釈放されたって、テモテの名前が出てきますから、この私たちというのは、この地域教会、その当時の地域教会を、その各国教会ですね、その一つ一つの教会を超えた当時のキリスト教会の指導者たちと言えるでしょうね。指導者たち。彼らが、自分たちが正しい良心を持っている、正しい心を持っていると確信し、また全てのことの中で正しく行動しようと願っているというところに、皆さん、あなたは彼らのための祈りの必要を見ますか？もちろん彼らって言ったら、彼らはもう地上はいないですよ。でもその指導者たちがそう言って、こう言ったからって言って、祈りの必要性を見ますか？実は私自身最初、ピンとこないなって。彼らがこのように言う理由がわからなかった。祈ってくださいっていうのは当然わかりますよ。指導者たちも祈りが必要だって言ってる意味で。でもこのように言う、そのことがあまりこうしっくり来なかったんですよね。でも祈りの中でこれらのことを思い巡らすうちに、次第にその祈りの必要性が見えてきたわけですね。つまり、祈りを必要とするのは、何か困難に遭っている人、弱さを覚えている人だけではない。もちろんそのような人々のための祈りは必要なわけです。欠かせないわけですよね。じゃあそうでない人はどうなのか。そうでない人。ここで彼らが言うように、心においても、行動においても、いつも主の前に、主に喜ばれる、その主の前に正しく歩むことを願っている人々は、祈りを必要としないんでしょうか。つまりここで言うなら、その指導者たちは祈られる必要はないんでしょうか。弱さや困難の中にいる人同様、彼らももちろん祈りを必要としている。弟子のペテロは彼が書いた手紙の中でこう記していますね。第一ペテロの5章の8節、身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように、ライオンですね、獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っている。その食い尽くすべきものとは何でしょうか。このライオンとしてのその悪魔は何を食い尽くそうとして歩き回っているんですか。キリストにつく神の子供たちですよね。それ全てイエス様につく神の子供たちですよ。イエス様と一緒の神の子供たちを引き離そうとしてるっていうわけです。自分はもう滅びに至るのは分かっている。ゆえに、この一緒に道連れにする連中を探し求めているっていうんですよね。悪魔はすでに弱っている信仰者たちに対しても激しい攻撃をしてくるでしょうね。もう死んでる人は別ですよ。霊的に死んでる人はもう別にそこにそれ以上襲いかからなくてももう死んでますからね。別に何もしなくてもそのまま悪の道に行くわけです。でも弱さを抱えて自分では信仰に立てない、イエス様のもとに行けない、もうそういうふうな、いろんな肉体の弱さであれ、困難であれ、いろんな中でこう、ふらつきそうになっている状態の人に当然行きますよね。とどめを刺すために。でも、悪魔が狙うのは、そのような人だけではない。より多くの神の子供たちを惑わしてつまずかせるために、群れの指導者たちを悪魔は狙う。それゆえに彼らが、この指導者たちが主に近づけば近づくほど、これ近づかなかったら別に何もないと思いますね。教会と言われるところでも別に神様の御心じゃなくって好きなことをしてたら悪魔はもうほっといて、どんどんどんどん教会が勝手に道を逸れていくのでね。でも 攻撃はその教会が、その指導者が主に近づけば近づくほど、以前も見ました、清められることを追い求めれば追い求めるほど悪魔は攻撃を増し加える。皆さんもこれまでに一度や二度は、まあ聞かなかったっていう人は別にあえて聞く必要はないんだけれども、一度や二度は指導者たちが、教会の指導者たちがお金の問題、異性の問題、教会のカルト化の問題、教祖さんになってしまう、リーダーたちが教祖になってしまう、偽りの教えなどの問題で、その務めから解かれたことを聞いたことがあると思う、聞いたことがあるかもしれない。そのようにクビになったということですよね。そのようなニュースを聞くことは実に心の痛いことですよね。私は大丈夫とは決して言えない、いつその誘惑に陥るかわからないので、大丈夫とは言えないわけですが、でも指導者たちのつまずきは彼ら自身の問題だけにとどまらないんですよね。そうだと思っていた、やっぱりあの人怪しいと思ってた、ちょっとなんかね、自分の人間的なあれでやってたなって思ってたんだとかね、私の言った通りだとか言って、私の教会でなくてよかったとか、そういうことではないですよね。主の教会、キリストの皆を掲げる教会でそういうことが起きてくると本当に心が痛い。でもそれは彼らだけの問題ではない、それによって多くの人が傷を受け、また指導者に対する疑いや不信に陥っていく。悪魔はそのようにして教会を外側からだけではなくって内側からも破壊しようとする。いろんな攻撃だけではなく、内側からこの私たち分裂を起こし、疑って、ね、信頼できなくなって中から壊してくる。ですからこれまでの教会の歴史を見ても、そのような問題は決して少ないとは言えないですね。それに今のヒューマニズム、人間中心的な考え方がそこに加わって、特に今の時代、まあ今更始まったわけではないですが、特に今の時代は教会、愛の神様はいいんです、何でも受け入れてくれる神様はいい、でも力を持っておられる方、主権の神、神様はこうだって言われ、そういう神様、または指導者、これは教会の指導者だけじゃなくて、世の中の指導者といった権威に対して反対しようとする、コミットしたくないという力が強く働いていると思いますね。いろんな背景があると思います。私はそれをこうただ批判してどうこうじゃなくて、そういう現実があると思うんです。そのような背景がありますから、私たちも何らかの背景、その影響を受けていることでしょう。ここで指導者たちが、私たちは正しい良心を持っていると確信し、何事についても正しく行動しようと願っていますと、指導者たちが自分たちで言ったからとて、彼らのための祈りの必要をなかなか見れない人も実際にはいることでしょう。いや、自分で言ってるじゃないか。どうですか、皆さん、祈りの必要を見ますか。でもどうか理解していただきたいのは、彼らがここで祈りを要請しているのが、人間的な高ぶりや自分自身を誇るためではない。祈りによって支えられる必要があることを謙虚に受け止めている。自分たちも祈りが必要なんだって、それが神様の前に常に正しく歩もうとする彼らの真摯な心の表れであることを理解してほしいんですね。このように祈ってくださいっていうのが、上からね、あなた祈ってないじゃないか、こうだとかっていうことではなくって、祈ってほしいって、このような勧めの言葉を受けてくださいって後で出てきますけれども、これを命令としてではなくて勧めの言葉だって。それが彼らのこの正しい良心を持っていると確信している。皆さん、そうでない人どうします。リーダーが、いや私は知っています、正しくないことをね、表と裏の顔がある、またはその行動においても人が見ている時にはいいことをするけど、そうでない時はしないって言っているようなリーダー、どうしますか。これは彼らが自分たちをこう誇ってるんではなくって、そのように真摯に受け止めている、祈りの必要をこう言うわけですよね。 私自身もそのような心で主の召しに忠実に歩みたいと願っていますが、まあ、言うまでもなく現時点で完全からは程遠く、まだまだ主からのお取り扱いを受ける必要があるでしょう。あると思います。あることを知っています。でもだからこそ皆さんの祈りが必要。皆さんの祈りによって支えられ強められることがなければこの務めはやっていけない。指導者たちのためにどれだけ優れた指導者が、これ私じゃないですよ、どれだけ指導者がいても民がこの指導者のために祈らない群れは決して成長することはない。人が集まったとしても指導者がいなくなったら一緒にみんないなくなる、そのような群れですよね。私たちはすでに17節で先週の箇所ですが、なぜ指導者たちが群れの人々に聞き従われるべき存在なのかを見ました。主の教会の指導にあたるものは神に弁明するもの、生徒たちの魂のための見張りをしている人だからと見ました。この見張りをするものとは旧約聖書に出てくるこの見張り人のことですね。見張り人のことだと言われますが、彼らは外側からの敵を警戒するわけです。それとともに自分の群れの仲間が道に迷わないように昼も夜も目を覚ましていなければなりませんでした。これが見張り人の役割ですよね。ですから見張りをする者としてのこの教会で言うのは、指導者が倒れることは群れとして外敵からの見張りを失うことであり、同時に道に迷うことを意味する。他に指導者が立ってきますよ。主は起こされることでしょう。群れを見捨ててなければね。でもそういうことではない。この人がダメだからこの人でいいとか、そういうことを言ってるんではなくって、この人たちはそういう役割を主から受けている。それゆえに指導者たちのために祈ることは、そう言われているからするっていうだけではなくって、それは群れ全体のためであり、またそこに属する自分自身のために祈ることでもあると聖書は言うんです。ではどのようにして祈ったらいいのか。なんで祈るんですか？指導者たちのために、まあ、この私 の, できたものもらい、大阪では目鉢子と言いますが、まあ、鉢が当たったとかそういうあれから来たんでしょうかね。だから私もものもらいと使ってますけれども、本当に日々わずか見えるか見えないかぐらいのあれでちょっとずつ小さくなっているような気がします。このことのためにもお祈りしてくださったら幸いです。ここもあそこもってまだ若いんだからとは言われるんですが、でも実際いろんなところが痛いんです。そういうことが出てきてますが、もちろんそういうことも祈っていただけると幸いなんですが、でもこの著者がね、彼のその祈りの言葉としてこの後に続けているその内容から見たいと思うんですね。どのように祈るのか。20節21節のところ、永遠の契約の地による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、イエスキリストにより御前で御心にかなうことを私たちのうちに行い、あなた方が御心を行うことができるために、すべての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいますように。どうかキリストに栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。まあ、英語の文ではこれ前後するんですけれども、でも日本語に沿っていきますが、ここで祈られていることの一つは、この平和の神、まあ、今簡単に触れます、神様がイエス・キリストにより、イエス様により御前で御心にかなうことを私たちのうちに行ってくださるようにっていうのが出てきますね。私たちのうちにその御心にかなうことを神様がしてくださるように。ここでの私たちとは著者を含んだ指導者たちのことでしょうね。今まで私たちっていうのはそう表現されてますから、彼らは神様に対して正しい良心を持っている、正しい行動をしようと願っている自分たちのうちに、神様が御心にかなうことを自分たちのうちに行ってくださるようにと祈ってるんです。 私がではなくて神様がそのようにしてくださるように、御心にかなうようにしてくださるように。つまり教会の指導者たちとしての自分たちが自分の心にかなうことではなく神様の御心を行うことができるように、神様が自分たちのうちにいつも働きかけてくださるようにと祈ってるわけですよね。これがなかったら他は何もないんです。まずこの神様が私たちのうちにもう正しい良心を持っている、確信している、行動しようと思っているからもう完成ではなくって、いつでもそのようなところに立てるように、その信仰に立てるように神様が働きかけてくださるようにと祈ってますね。そのようにして主から与えられた務めを果たすことができるように。もし指導者たちが主の御心を求めるのではなくって自分たちの願いやまたは自分たちの考える方法で群れを自分たちの思いのままにしようとしているのがもし分かったとしたら、そのことを知ったとしたらどうでしょうね皆さん。誰も彼らの言うことに耳を傾け従うことはしないでしょうね。またはマインドコントロールされてそのまま言われたことだけをするって、そういった群れになるでしょうね。でも指導者たちが主の御心を第一とし、人間的弱さはありますよ、でも指導者たちが主の御心を第一とし、御言葉と祈りによりまた聖霊様の助けと導きをいただくことでこの群れを導こうとしているならば、この人々に聞き従うことは実に神様ご自身に聞き従うことであることが分かっていただけると思うんですよね。それゆえに悪魔の激しい攻撃はあるんですよ、常にあるんだけれども、それに対してもこの指導者たちが主への信仰に固く立ち続ける、どこまでできるか試してやろうっていう、そういうものではなくって、この指導者たちがそこでもしっかりと主への信仰に固く立ち続け、主の御心を常に行えるように、神様の働きかけがいつも彼らのうちにあるようにと祈る祈りは教会には必要不可欠なんです。いや、それがなかったら教会は主の教会として立っていけない。祈りはさらに続きます。平和の神があなた方が御心を行うことができるために、すべての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいますように。平和の神様があなた方が御心を行うことができるために、すべての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいますように。少し長いですけれども、今度は私たちではなくあなた方がって出てきますね。つまりヘブルの人々、もっと広い範囲ではすべての生徒たちのための祈りが捧げられているわけです。神様がそのようにあなた方を御心にかなうものとしてくださる、完全なものとしてくださるっていうのは、回復させるとか、英語ではイクイップっていう言葉、整える、そのように整えてくださるようにっていう意味合いですけれども、神様があなた方をそのようにしてくださるように。神様の、父なる神様のご自分の子供たち、すべての信仰者に対して持ってられる願いは、ご自分の子が御心を行うことですよね。イエス様、御子イエス様のみがこれを完成された方なんですよ。でもイエス様のように進んで御心を行うものとなるため、最初は私たちは、いや救われたから私は自分でこうやってやっていこうっていうのから出発かもしれない、でもその時には私は好きな言葉だけを選んで私はこうします、他のところでは私の時間なのでやりたくないですっていうところから出発するもんだと思います。でもそのうちにどんどんどんどん変えられていって、ね、自分が進んでできないっていうこととかもこうするようになるんだけれども、でもそれはどちらかというと、いやいや、やりたくない、でも主がそうおっしゃるからっていうところから行く。でもそこからさらに恵みに押し出されていくと、そのことの中にも、あ、主がこれをさしてくださってる、これは主の恵みだっていうところに、さらに恵みの深みに私たちが引き入れられていくわけですね。でこれスキップしていく人はいるかもしれない、でも大体こうやってこう深みに入れられていくわけですが、皆さんどうですか、主の御心、主の御心を行うことを皆さんは願いますか。 このことは、それは指導者たちの祈りでもある。なぜなら神様は私たちを、指導者たちを、ごめんなさい。なぜなら神様は、神の子供としての私たちを、完全なものとして整えるために、教会の中に、この指導者たちを立てられたから。ですからこういうことができると思いますね。すべての信仰者、すべてのものは、生徒たちは群れの指導者のために、彼らのうちに、この指導者たちのうちに主の御心が行われるようにと祈り、指導者たちは自分の任された群れに属する者たちのために、彼らが御心を行うことができるため、すべての良いことについて完全なものとなることを祈り、またそのために労をする必要がある。まあこれは反対でもいいんですよ。どちらが先でもいいんだけれども、そのような関係、そのような祈りの関係、そのような仕えていくお互いの関係、そのようにして主の教会は祈りと御霊によって一つになっていく。エペソの4章にこのように記されています。こうしてキリストご自身が、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆、信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。ご自身の尊い血をもって、私たちを罪と滅びの中から救い、贖い出してくださったイエス様ご自身が、そのご自分の体としての教会の中に指導者たちを立てられたということに、私たちは心を留めたいと思うんです。それは実にご自分の民を整えて、奉仕の働きに向かわせるため。奉仕って言ったら、どうぞ日曜日の、あ、これをする、あれをするだけと考えないでください。これは、主に使えるということ。与えられた賜物を用いて、主に使えていくということ。嫌なんだけれども、トイレ掃除をするとか、なんとかね、ゴミを捨てに行くとか、そういう話をもっと超えて、主に使えるということですね。そこに向かわせるため、そのようにしてご自分の教会を立て上げる。教会はそのようにして立て上げられていく。一人一人が立て上げられることによって、教会全体が立て上げられていくためです。主は群れのために、そのためにご自分に弁明するもの、群れの魂の、人々の魂のための見張り人として、指導者たちを立てられた。私はこれを見たとき、これを読むときに、本当に恐縮というか、恐れっていうのを持ちますね。自分の魂だけの責任だったら、まだそれでもあれですけれども、そのね、少ないと言っても、ね、皆さんおられるわけですよね。いやいや、責任問われても、って、私は関係ないです。言えたらあれです。でも、言うんだったら、その役割をいただくことはしないでしょうね。しません。でも主はそのために立てられた。でも私たちは誰も人の心を本当の意味で変えることはできない。私たちには聞き従う自由があれば、今ここで聞き従いなさいって言ってるんじゃないですよ。私にとか指導者にっていうよりも、御言葉に聞き従うということを言っていますけれども、私たちには聞き従う自由があれば、従わない自由もあるわけです。皆さんには自由がある。でもそれが指導者であれ、生徒であれ、その自由の中で私たちを全ての良いことについて完全なものとすることができるのは誰ですか？ただ一人、神様だけですよね。私がこれをいくら私の人間的な思いで強さでこう言ったとしても、従わない人は従わない。私はそこには望みは置かないですね。それができるのは神様ご自身だから。ずっと私たちは見ていく。この方だけが私たちをそのようにご自分の御心にかなうものとして作り変えることができる。整えることができる。 いや、私はこれができる、あれができる、だから私はね、これだけ成長しましたとかって、自分でそのある程度は見れることでしょう。でもその心が本当にそのように主に仕えて、そのように主の御心にかなうものとして、全ての良いことについて完全なものとなるっていうのは、主がしてくださらなかったらできないですよ。ですからここでの祈りの主語は、指導者とか私たちがあなた方がって出てきますよ。でもそれ、彼らがあなた方がこうなりなさいっていう話をしてるんではなくって、ここでの祈りの主語は人ではなく神様なんです。この平和の神が、神様が御心にかなうことを指導者たちの心に、私たちの心にしてくださるように、それによって指導者たちも本当に労し祈りを持って、民が全てのものが御心にかなうものとして、完全なものとして、神様がそのようにしてくださるように。でもただ神様というだけではなくって、永遠の契約の地による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、とここで記されていますね。永遠の契約の地による羊の大牧者、これイエス様のことですが、このイエス様を死者の中から導き出された平和の神様が、そのようにしてくださるように、つまり私たちのうちに御心を行ってくださる方が、ここではこの御子イエス様を死者から蘇らされた、この平和の神であるということを言われていますね。イエス様をして十字架にかかられることで、ご自身の血をもって私たちを罪と滅びからあがなってくださったことは、これは実に父なる神様の御心によった。すべては神様から出たものなんですよね。ロマ書にありましたね。すべては神様から発し、すべては神様によってなり、すべては神様に変えるって。恵みを知るときに、それがアーメンと言えるんです。恵みがわからない私がって言ってると不公平じゃないか。なんで私が出てこないんだって、私が出てきたくなるんですよ。でも恵みがわかると本当にそうだって、アーメンだって。つまり私たち罪人に裁きではなく、憐れみとしての御子による救いを与えてくださったのは、このイエス様を死者の中から導き出された平和の神様だ。神様は御子を死から蘇らされただけではなく、地においても天においても全ての権威に勝る権威をこのイエス様に与えられた。それはこの方に望みを置く全ての人が、この新しい契約の仲介者である方、私たちを救うことのできる方、完全にすることのできるこのイエス様に望みを置く全てのものが、イエス様の恵みによって救われるためですね。ヘブル書1章のところ、2節3節のところ、一番初めにこのように語られていました。これ1節飛ばしてるのに、神はって出てきませんが、神様はこの終わりの時には御子によって私たちに語られました。イエス様によってね、神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に着かれました。今ここでその神様の右の座で、ご自身の体、ご自身の血を持って私たちのために取りなしてくださっている。ですから信仰によって神様に近づこうとする人、このイエス様はご自身の血を持って父なる神様に私たちを近づけてくださる、引き寄せてくださる、そして天の御国を受け継がしてくださる。これは神様の御心ですね。今日私たちはこの神であるこのイエス様の恵みによって 罪許されました。イエス様の恵みによって神の子供とされている。イエス様の恵みによって天の御国を受け継ぐものとされています。私たちは誠の人ですよ。イエス様人となられた。でも人に仕えてるんではなくって、この誠の神、栄光に富んだ方、神様ご自身に私たちは仕えているんです。この方の御言葉に聞き、心から主に祈るものとさせていただこうではありませんか。シンプルです。御言葉に聞き、祈る。そこに御霊で始まった私たち、私がじゃなくて御霊によって完成される私たち、イエス様あなたが導いてください、聖霊様私を導いてください、この方により頼っていく私たち、主はご自身の御霊をもって私たちを御心にかなうものと完全なものとして、私たちがその時神様の前に立つ時に、いやいや私にはって言うことは必要はない、イエス様がご自身の血を持って傷もしみもないものとしてご自分の前にイエス様が立たせてくださる。御霊によって始められた私たち、恵みによって始められた私たちは、この恵みによって、この御霊によって完成させていただきましょう。お祈りしましょう。